冬夏親しむべき早漏、秋は徐々に日足が短くなって静かに読書を楽しむのにいい季節です。何を読みましょうか。1977年1月200万部を突破した少年チャンピオンがついに少年ジャンプを抜いてナンバーワンになった瞬間がありました。その時はすごい連載陣、ドカベン、ブラックジャック、マカロニほうれん草、七飯ライダー、エコエコアザラクなどなどなど、今日はその中から大ブームを呼んだ劇画調ギャグ漫画の話題をお送りいたします。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は漫画研究家でもある矢野徹さんとお送りします。矢野徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何を読もうかって言っていきなり古い少年チャンピオンを買ってこいっていうのもどうかなとはまあ思うんですけれども、あの時の少年チャンピオンって一冊ポンって置かれたら相当いい感じの時間つぶしになりますね。
なりますよ。でしかも今は新書版でありますから ね、そういうのも読めるんで。
ああそうか、はい、素晴らしい時代ですね。でもすごい連載人でしたよね、本当にね、
は
い、
すごかったです。でも最初はですね、実はあの自前の漫画家をたくさん持っていなかったので、ええ、ですから週刊ではなかったんです。週刊チャンピオンは各週刊誌だったんですね。実はジャンプもそうなんですけども。
ああそうですよね、
はい、ですからあのなんていうかな、エース的な漫画家は実はドカベンの水島新司だけで、
あ
それから数年間はですね、なかなか強力な連載陣持ってないんですよ、うん、でその中で、まあ、楽器デカがこう比較的早い段階でエース的存在になったという感じですね。
でも出版社は結局ね、後にガキデカビルなんていうふうに噂されるぐらいにあれで大きな収入を得たわけですもんね、はいはいはい、
実際にあのコミック版も含めてガキデカの収入が一番大きかったんです。ブラックジャック、ドカベンよりも。
あそうですか、ガキデカはでもちょっとしたムーブメントでしたよね。
そうですね、あの下品と言っていいのか
下品ですよ、
はい、まあ、そういう笑いがでも非常に画期的な作品でしたね。
確かにあのね、僕こう久しぶりにあのこのテーマはどうですかって矢野さんから提案していただいた時に読み返した、
はい、
音感がいい展開がまず魅力だった、で最近韓国などの携帯漫画って縦割りに縦読みになってるじゃないですか、はい、僕ガキデカって縦読みで平気な漫画なんだなと思いました。あとはこう山上先生のセンスなんですけど、ネームが非常に面白い、
はい、
絵も劇画調で面白い、
はい、
で思い切った擬人化というのも面白くて、で最近のこうテレビ局がなくしてしまっているエログロナンセンス、はい、みんな満載というところがすごくて、
はいはい、
で僕マカロニほうれん草の大ファンでもあるんですけども、マカロニほうれん草にはないエロとグロというもの、はいはい、下品なものも笑いなんだということで、はい、なんですかね、登場人物がみんなこう理論派で知性派のように装っていながらアホであると、はい、そこがね、なんか吉本新喜劇見てるみたいな面白さがありました。
そうなんですよ、はい、そうなんです、あの吉本新喜劇でもあるし、別役みのろさんの新劇でもあるし、それからあとスネークマンショーみたいなラジオコメディでもあるという、そんな要素を持った漫画でしたね。
なるほどね、矢野さんが初めてガキデカ読まれた時のファーストインプレッション、あるいは印象的なエピソードってありますか。
第一作を見てかなりこれ画期的なギャグ漫画であると思いましたね、うん、でそれはあのなんていうかな、局部が出てるからとかそういうだけじゃなくて、このさっきおっしゃってたようにそのセリフ回しが面白い、
面白い、
はい、で例えば僕が一番その初期のガキデカで面白かったシーンがありまして、その小回り君のお母さんが小回り君に触られると鳥肌立つというシーンがあるんですね実の息子に触られて鳥肌立つってちょっと変だと異常だと思うんですけども、で近くにいる西条君が自分で試してみろよと小回り君に言って、小回り君は自分の腕に触るんですよ。すると全身があの鳥のワシに変身してしまうんですねで鳥肌どころか鳥になってしまうというギャグなんですけども、でしかもそれを見た小回り君が確かに、自分で触って気持ちが悪いっていうギャグがあるんですけども、こういうなんていうかある面で大人でもこう笑ってしまうような、あの ギャグは実は満載だったんですね。
それがエスカレートしていく展開がリズミカルで面白いですよね、はい、そこで終わらないんだっていうふうにどんどん転がっていくっていう、小丸君なんで少年警察官なんでしょうね。
もともとはこのガキデカ連載の打ち合わせの時に、刑事物をね計画していたんですね。
そんな話があるんですか。
はい、でだから、大人の捜査官が捜査していくという漫画にしようとしたんだけども、担当編集者の、方阿久津さんがですね、いやこれは少年誌だから主人公は少年にしてくださいと。だから最初はなんかおっさんのコロンボみたいな警部が主役だったのが、じゃあ少年警察官にしちゃおうかということで、でしかもその時山上さんは担当編集者に言ってなかったんですけども、でもそうは言っても中身はおっさんにしちゃうぞみたいな感じで、だから、おっさん的な少年の警察官という設定にしたみたいですね。
あ、コロンボ実際ね出てくるエピソード
も、はい、第2話で出てくるんですけどね。
僕山上先生っていうと初めて読んだのが、マガジンの光る風。
あ、
まあ、これは戦争のことも
から公害が多いですね。
そうですよね、はい、描いていて、その後おたまじゃくしと旅する旅立てヒラリンっていうのがあって、あ、
はい、
でその後今度は、喜劇新思想体系っていうのがあって、
はいはい、
これは浅岡めぐみさんがこうアイドルとして全盛期だった頃じゃないかなと、めぐみちゃんという子が出てきたりする話、でその後がガキデカなんですよね、
はい、
だから擬人化とかいうのにはもう驚かなかったんですよ、
うんうんうん、
あ、山上先生なら、まあ、出てくるでしょうねっていう感じだったんですけど、
はいはい、
まあ、こういうギャグっていうのはまた新喜劇思想体系とは違った、まあ、似ていてこう非なるというか、こうよりライトになった印象があって、
はい、
展開が面白かったですね。
そうですね、まあ、うん、ギャグの過激さでいうとむしろ新喜劇思想体系の方が過激ではありますけどね。
確かにそうですよね、連載までのだから経緯っていうのが今伺った形になっていくっていうところなんですけど、
はい、
こう登場人物の設定ってやっぱ編集者と話し合って決めてった感じなんですか。
そうですね、まあ、さっきも言ったように少年警察官なんですけども、
うん、
その実はその前に猿飛びサスケという漫画を他紙でやってまして、山上さんは、
はいはい、
でそれが2回で、雑誌が休刊になっちゃったので、そのキャラクターを流用して小回り君の顔なんですよ、
うんうんうん、
それ で、で服は警察官の服じゃなくてランニングシャツにしてですね、それから警察の帽子を、大きい帽子をかぶせて、
うん、
そして、それに担当編集者がネクタイをつけましょうというアイデアを出して、
ええ、
それでちょっと妙竹林な小回り君ができたというのがありますね。あと友達の、西条君は西条秀樹から、
そうですよ、ね、
あと純ちゃんは吹雪純から、桃ちゃんは山口萌から、安倍先生は安倍静江からという、まあ、安易なかなり、ネーミングです。はい、
確かにね、そういうところから入ってきますもんね、
はい、
うん、笑いの質っていうことに関してはどうでしょうかね。PTA などから叩かれたのは、はい、まあ、ちょっと下品だろうというところで叩かれてはいたんですけども、
はい、
こうその頃のやっぱマカロニほうれん草と同じ少年チャンピオンに連載していて、
はい、
こう不条理なところはちょっと似てる部分も
あ
った
、ありますね、
ですよね、
まあ、マカロニの方は後ですからね、
うん、
ある程度ガキデカをベースにした笑いっていうのはありますね、
ええ、
はい、特にそのおっしゃったように、うん、不条理劇という点で実は同質なんですよ、あの2つは、
うん、
だから結果的にマカロニの方が短く、連載を終わってしまったという感じありますね、
ええ、なるほどね、うん、小回り君はギャグ多かったですね。
多かったです、特に長ゼリフが意外と多いんです。
長ゼリフ、
まあ、要するに長ゼリフというか会話ですね、
ええ、
芝居でいうとセリフの連続、う
ん、セリフの応酬なんですよね。
そうなんです、
ええ、
そこら辺はですね、さっきも言ったように大人がやっぱ受ける一つの理由ですね。
言いまかされて悔しそうにしてるのおかしいですよね。結構ディベート挑んで、
はい、
でこう不条理な論理を展開するんだけど、それでも言いまかされたりとか、
はい、で言いまかされて急にタヌキに変身しちゃったりとかね。
あ、そうですよね、いろんなものに変身してましたね。
もうキョンとかですね、カモシカとかですね、
八丈島のキョンでした
ね。はい、そうです、犬とかいろいろ変身してますね。
あ、土佐の嵐っていい犬いましたね。
はい、まあ土地の嵐っていうのが
いるんですけど、土地の嵐、失礼しました、はい、
まあ、そういう犬がいて、土地の嵐結構重要な役回りで、
土地の嵐になんか諭されて最終回終わっていったような印象がなんとなく漠然と覚えていますが、実
は名前はついてなかったんですけど、第1回からもう土地の嵐登場してるんですよ。
犬ね、
はい、
重要な犬ですよね。
で、実はチンチンを出すのは、最初に出すのはその土地の嵐が犬のチンチンを出すんです、
はあ、
はい、そこで小回り君とおしっこかけ勝負をするんですけれどもね、
しょうもない話
です、しょうもない話なんですけどね、でそれが僕が少年して見た、一番でかく描かれたチンチンのアップですね。
なるほどね。まあ、その頃はなんかおぼっちゃまくんであったりとか、その後だかな、はい、こう一つのこうなんか一つの方向はありましたね、そういう方に行ったっていうのはね。
なんか それだけじゃなくて、うんちとかおしっことかですね、
うん、
ちっちゃな子が笑うような話題は結構多かったですね。ただガキデカがすごいのはそれだけで終わってないってことですよね、
うん、ガキデカのその下品なだけではない笑いっていう点で矢野さんがお好きな部分はどんなところでしょうか。
さっき言ったようにやっぱりそのセリフ回しなんですよ、うん、でちょっとこれ少し長くなるんですけど、はい、引用してよろしいですか。
はい、
はいはい、第4話の情熱燃える学芸会の巻って言うんですけどもその要するに学芸会で芝居やるわけです、
はい、
で、父親役を小回り君で、彼の娘に求婚する男の子の役を西条君がやるんですけども、うん、その会話です。西条君の会話で言葉で最初はお父さんお願いです、お嬢さんと結婚させてください。小回り君、許さん、いかん、絶対に許さん。なぜですか。いかんからいかんのだ、うちの娘は父親以外の男には肌を見せんことになっとるのだ。お父さん、それはむちゃくちゃというもんですと西条君。小回り君、むちゃはお前だ、なんだ男のくせに、そんなに女と結婚したいのか。男だから女と結婚するんじゃありませんか。それが間違っとるというのだ、そんなに結婚したければわしと結婚しろ。男と男は結婚できますか。やってやれないことはない、わしは男と結婚して娘を産んだのじゃ。でそれに対してそれを聞いてた娘役のももちゃんが、わあお父さん本当、それ本当と聞くわけですね。で西条君、それでは彼女のお母さんという男は誰なんですかと聞くわけです。ちょっと小回り君、それはわしだ、私はお父さんであると同時にお母さんでもあるのだ。でここに立って西条君は呆れて、もう否定はしないんだけども怒ってます。で最後に小回り君である父は西条君に言います。そうだ、よく分かってくれた、君は偉い、わしと結婚してくれ。西条君、あんた人間やめなさい。するとさっき言ったように小回り君はですね、動物に変身してタヌキに変身するんです。でこのシーンが実は最初に小回り君が動物に変身した記念すべき第1回の変身シーンでもあるんです ね
聞いてて僕思ったんですけど、はい、例えばこれを漫才とかコントの部分でやっていて、はい、成り立っていて、はい、実際にそういう表現の場で演じてる人が悔しいのは、一瞬でタヌキとかキョンになれないじゃないですかなったらこれすごいですよね。
すごいです、
うん、だからそういうことができない部分での、まあ、お笑いの文化だったっていう感じがして。
確かに でも同時にこのセリフだけでも50年前のコントなんでね、結構今でも通用する部分あるの で、
ね、
そこでも感心しますけどね、
うん、なかなかねこうちょっと下品な部分もあるんで、人前でこう読んでたりするのはこうなんとなくためられたりするんですけど、しかもクスッと笑ったりしてしまうところが、はい、悔しいっていうふうに思ったりするようなもんなんですけど、なんかでも僕ね、この時の少年チャンピオンのコミックスってなんかこう背表紙も含めてなんかこう黄色のカラーリングとかマカロニもそうなんですけど、はい、可愛くて好き でまた七飯ライダーみたいなのも好きで、この子のチャンピオンっていいの多いですね。
多いですよ
ね。
まあ、その今おっしゃった石井さみとかね含めてなかなかね楽しみでした。
マイボーカーライダーなんてだんだんこう表紙がね、
うん、
こう柔らかく学園こう、ねはい、学園チックってなんて言ったらかな、こう青春な感じになっていって、
はい、
委員長と光くんとみたいな、順平とマスターとみたいな、隊長さんもいてみたいな。
あとそのチャンピオンで連載したそのブラックジャックの中にもですね、ガキダが数回出てるんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。だから手塚さんめちゃくちゃガキダが好きで、多分僕が知ってる限りでは 4、5 回は出てますね。
あ、そんなに出てるんですか。手塚先生が意識してたんですかね、
はい、というふうに後で聞いてます。僕虫っぽの人からそういうこと聞いたことあります。
あ、そうですか、はい、なるほどね。まあでもね、その子のチャンピオンと本当にバラエティー飛んでいて、
はい、
エコエコアザラクのような古賀先生のようなのもあったりとか、
はい
はい、でもちょっと僕面白いと思うのは、みんな絵柄がソフトになっていきましたよね。エコエコアザラクも黒いミサは初期と比べるとだんだん可愛くなっていて、
あと毒の部分がちょっと薄まってるところもあるかもしれないですね。
うん、70年代のだからやっぱり少年チャンピオンって文化としてすごい興味ありますね、
はい、
面白いものが多いです。
大きいです、はい、だから 70年ぐらいまではマガジンが一番ストーリー性高かったのに、チャンピオンで、うんうん、むしろそのストーリー漫画のなんか画像になったですね。
あ、確かにそうですよね、その中でこう作者どう描いていくか、小回り君ってギャグ漫画ではあるんですけど、時々こうなんか刺さる言葉というか人生の本質をついていたりとかこの子は何者なんでしょうみたいなセリフもネームもありますよね。
ありますね。で、あとちょっと刺さるのがですね、なんかその僕はアナーキーなところがね、そのあると思うんですよ。つまりアナーキーな開放感というか、ちょっと常識を裏返した快感、そういうものも僕は感じましたね。
なるほどね、ギャグ漫画を劇画調で描くものって何か他にありますかね。時々例えばすすめパイレーツみたいなものが劇画調になったりとか、あるいは、赤塚不二夫先生が天才バカボンを書いていても、もう今日は劇画調でやるみたいな形で、その劇画にする部分での面白さみたいなものっていうのがこうガキデカはこうなんていうか普通にベーシックにあった
さ、ね、ありますよね。赤塚さんなんか1ページ丸ごと劇画調のページが出てきたりしましたからね。
なんか僕はたくさん描きたくないから1枚の絵で済ませているのではないかと当時疑ってましたけど、
あとチャンピオンに限らず意外とあの巨人の星や、いや明日のジョーのパロディみたいなのもよく出たことありますね。
そうですよね、その辺面白いですよね。あとね、少年チャンピオンであの毎回楽しみだったのが表紙ですね。あの頃の週刊漫画っていうのは、まあ、つまりアイドルが表紙を飾るっていうことも多かった時代ではあるんですけども、あの漫画家の先生たちがあのコラボレーションみたいな形でいろんなキャラクターが一枚の表紙絵の中にこう出てきたりするっていうのも今だとなかなか難しいんだろうけど、あのカラーで楽しかったですね。
面白かったですね、実はその先駆けはマガジンがそれやったんですけども、横尾さんなんかも参加していろいろやったんですけども、
あそうか横尾さんね、
あの横尾さんが半年ちょっとマガジンの表紙担当したことあって、そこでかなり実は実験的な表紙をいっぱい作ってます。
そうですよね、
はい、
横尾忠則さんってすごいですよね何でもできる人ですよね。
いやちょっとあの当時異常なことやってました。
びっくりするぐらいいろんなものがあって、
あと表紙で言うとガキデカが75年のチャンピオンの、表紙に出た一番 最多出演なんです、ガキデカが。
なるほど、そうですか。
だから、人気あるってことですね。
マカロニほうれん草ではなかった
んですね。ないんですね、
なるほど。まあでもね、今日名前出なかったけど夕日が丘の総理大臣とか、
はい、
なんか好きな漫画いっぱいあったなと思って。
いや多いですよ。
もうああいうの無理ですかね、少年誌でこう200万部みたいのって。
あと僕はなんか雑誌もやっぱりあの生物と同じで寿命があって、6年から8年が寿命なんですね。でチャンピオンはその多分8年間が一番輝いていた時代 で、でまたジャンプになったりとか、その前はさっき言ったようにマガジンだったりとか、だからなんだろう、この生き物としての雑誌っていうのもなんかありますね。
そうですね。あとだからその生き物の多様性ということを考えると、チャンピオンっていうのは実にいろんなタイプの漫画載せてたって思うんですよ、今は割とそこの部分では弱いかなっていうか、
そう
同じ系統の漫画を載せている雑誌が多いかなっていうふうに個人的には思うんですけど、
ね、あと紙の漫画雑誌そのものはちょっと僕は力弱くなってると思います。
紙ってね、僕いつも思うんですけど回し読みの文化だと思っていて、例えばラーメン屋に入って、あのちょっと昔のジャンプ読む、子供の頃だったら紙を切りに行ってる時にそこで溜まってる雑誌で大人の週刊誌なんかも置いてあるのを子供なんだけど読んじゃったりとかそういう部分から身につけたものってなんか面白い雑学が吹きだまりのように自分の中に重なっていったなっていうのがこう多感な時期だったので。
いや確かにね、小さな子供時代でもどこへ行ってヘボンパンチやプレイボーイ見せた子供って多いですよね
買えないしね、なんとなくね、そうなんか大人の習慣してね、ドッキリするようなものがあったりするんですけど、
だからそのヘアヌードなんて、ね、ページ子供は、ね、なかなか買えないですから、
買えない、買わなくていいと思うしそうですよね、まあでもあのガキデカの時代、っていうのをこうなんか温故知新ではないんですけども、あこの時代ってこういうものもあったんだっていうふうに古い少年チャンピオンを手に取って見たりするのも僕は楽しい時間かなと思うんで、ちょっとそういうとこ古本屋さん見なさいってってそそのかしてみたい気持ちなんですけど。
もうその通りですね。でもさっきも言ったようにあのコミックで相当残ってますんでね、あのただしやっぱ 紙の表紙、紙の雑誌で見るっていうのはまたちょっと違う匂いがありますね。
確かにそれはそうですよね、うん、なんかね、ラーメンのシミがついて読みながらみたいな、あ、この前のページのドラゴンボールが読みたいんだけどなとかね、そんなことを思いながらっていうような思い出もあったりしましたけどね、今日は少年チャンピオン、黄金期の一つっていうところでガキデカの文化について矢野徹さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。